アンニョンカズアセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、障害者プロレスドキュメンタリー映画のドッグレックスについて、扱ってみようと思います。この映画はですね、私ですね、いつものパターンですよ。これを見ようと思って、最初ですね、思ってたわけじゃなくてですね、ヤクザと拳法っていうですね、ドキュメンタリー映画を最初気になっててですね、ポレポレ東中野っていうところでですね、これの見ようと思って、時間調べてみたらですね、ちょっと、時間がちょっと合わなくてですね、その前にやってたこの映画、障害者プロレスの映画、と思って、予告編をですね、ちょっと見たらですね、これがもうすごいんですよ、テンションが。音楽がいいしね、映像がめっちゃかっこいいし、障害者がですね、プロレスやってるんですよ。でもこれ絶対ですね、障害者がですね、障害に負けずにですね、頑張ってる姿を見て感動する映画だと思ってですね、すごい浅はかな感じで、これ見に行ったんですけども、そういう面はもちろんあるんですけど、もうそれを超えてですね、もう本当にすごい映画だったんで、ちょっとこれについて喋ってみようと思います。では、まずですね、映画 .com のあらすじです。1991年に旗揚げした障害者プロレス団体ドッグレックスの活動を追ったドキュメンタリー。清掃員として働きながら、設立当初からドッグレックスのスター選手としてリングに上がる三保慎太郎は、年齢的にもプロレスの、引退を考えていた。慎太郎のライバルで健常者レスラーとしてドッグレックスのリングに上がるアンチテーゼ北島は、最後にアンチテーゼ北島と対戦し引退したいという慎太郎からの挑戦を、勝者だけが引退できるという条件付きで承諾する。慎太郎、北島のほか、女装癖があり重度のアルコール中毒のレスラーラマン、その妻ミセスラマンなど、ドッグレックスを取り巻く仲間たちの笑いあり涙ありの日常を追っていく。監督は本作品が長編ドキュメンタリーの初監督作となるニュージーランド人の映像作家ヒース・カズンズということでですね、基本的にはこの映画はですね、三保慎太郎っていう、障害者プロレスラーと、健常者のですね、この、団体、大体団体をですね、引っ張っていってるアンチテーゼ北島っていう人のですね、関係性を、軸に描いていくと。で、最初にこの、ドッグレックスのですね、興行が、映されるんですけども、これがもう本当すごくてですね、こう立ち上がれないような、足に障害があるレスラーとですね、女のレスラーが、でっかい女のレスラーがですね、戦ってってですね、この立てない方がですね、本当に体もちっちゃくてですね、ボコボコにされてるんですけども、この2人はですね、実はね、夫婦っていうことが後々分かってくるんですけども、あとですね、立てないレスラー同士がですね、どうやって戦うのかと思ったらですね、近寄ってですね、思いっきり頭同士をゴツゴツゴツゴツぶつけ合ったりですね、あと、アンチテーゼ北島っていう健常者も出てくるんですけども、この人がですね、もう本当に弱々しい感じの重度障害者をですね、ジャイアントスイングしたりですね、するんですよ。でですね、リングアナも秀逸で、太っちょのですね、障害者レスラーと、聴覚障害のですね、若い女の子レスラーが戦ってるところでですね、一方的にですね、太っちょの方がボコボコにされるんですけども、そしたらですね、リングアナがですね、このボコボコにされてる太っちょの方をですね、殴られる一方ですが、彼はですね、幼少時、虐待されていたので殴られ慣れておりますとか言って、なんだよそのブラックジョークっていう、もう笑っていいのか何なのかわからないジョークがですね、もうバンバン出てくるんですよ。でですね、メインイベントが、このさっき言ったメイン、この映画のメインになってく三保慎太郎とアンチテーゼ北島なんですよ、の試合なんですよ。でですね、この、興行はですね、一応プロレスなんですけども、ルールはですね、どちらかというと、総合格闘技に近くてですね、5分3ラウンドかな、3ラウンド5分かな、なんかそんな感じでですね、ルールは、10カウントでは起き上がれなかった場合と、ギブアップした場合か。なんで、もう、あとはもうガチなんですよね、もうほとんど。それでですね、この2人が戦うんですけども、この興行の中ではですね、比較的軽度の障害者のですね、三保北島、あ、すみません、 三保慎太郎なんですけども、健常者のですね、北島の方がですね、体もでかいし、もう完全にですね、ボコボコに、本当に一方的にボコボコにされるんですよ。でですね、もうなんでここまでやるんだっていうふうに、もう見てる方はね、思うんですけども、それがですね、まあ、この映画のまあ一つのポイントではあるんですけども。でですね、映画は、その後ですね、北島がですね、インタビューされるくだりになってくるんですよ。それでですね、北島が、慎太郎との関係を喋っていくんですけども、結局のところ、俺と慎太郎の関係は S と M に近いんだよねって、って結局あいつは M だからさって、M だからあんなボコボコにしていいのかとか、なんかちょっとね、この人何なんだっていうか、この2人の関係は一体何なんだっていう風にね、最初はちょっと変だぞこいつらっていう風な感じで疑問がもうどんどん湧いてくんですけども、でですね、この、団体が、設立されたきっかけなんですけども、これは映画とプラスでですね、この北島が、以前に書いた無敵のハンディキャップっていうですね、ドキュメンタリー本がありまして、それを交えてちょっと語るとですね、まず最初に北島はですね、慎太郎がいる、この障害者のグループにボランティアとして参加してたみたいなんですよ。で、慎太郎がやってる劇、があって、で、そこはですね、こういうグループだとよくあるパターンらしいんですけども、障害者の人たちがですね、劇をやって、それを、スタッフの人たちが見ると、で温かい拍手をすると。で、北島はそれを見てですね、あんなね、デキレース的な仲良しグループでですね、やってですね、どうなんだと、これは楽しいのかみたいな風に、聞いたらしいんですよ。そうするとですね、慎太郎はですね、そこで、自分は演劇は下手だと、で歌も下手なのに、みんな拍手してくれるけど、あの拍手は同情を感じるんだよなみたいなことを言っててですね、それを聞いたですね、北島はですね、もっとなんかガチでできるグループを作ろうじゃないかと、いうことでですね、最初はこのドッグレックスっていうのはですね、プロレスをやろうと思って作ったわけじゃないらしいんですよ。既存のですね、ボランティアグループのですね、枠を超えるものを何か作ろうじゃないかって言って、北島が慎太郎を誘って作ったと。で、そのうちにですね、そこにスタッフやら障害者の人たちがどんどん集まっていくんですけども、その中にいたですね、波貝っていうですね、なんかちょっと、トラブルメーカーがいるんですけども、これとですね、慎太郎がですね、どっちがドッグレックスの一番の障害者かをかけてですね、なんかだんだん仲が悪くなっていったらしいんですよ。でですね、そのうちそこのスタッフの女子大生をめぐってですね、先に好きになったのは慎太郎なのに、それをですね、波貝がですね、なんかこう横取りしようとしたのか何なのかちょっと、でですね、どんどんこの二人は仲が悪くなって、でみんなで2人揃ってですね、女子大生に電話しまくったらしいんですよ。そしたら女子大生がノイローゼになっちゃって、辞めちゃったと。で、あれがや、あの子が辞めたのはお前のせいだ、お前のせいだって言って、この集まりの中ですね、いつも喧嘩してたらしいんですよ。で、もうみんなですね、最初は止めてたんですけど、もう勝手にやれっていう感じでですね、喧嘩が始まるとですね、危ないからっていうので机を避けて、もうやらせてたらしいんですよ。そしたらですね、いつの間にかですね、ずっと黙ってた慎太郎が、突然ですね、プロレス技をかけてですね、波貝をボコボコにしたらしいんですよ。で、それを見た北島がですね、なんかこう衝撃が走ったと。要するにこう既存のボランティアグループをですね、ちょっと逸脱して、殻を破った、本当にこう障害者と、健常者がこうガチで、接せられるようなものを作りたいって思ってたけど、何をしていいかわからなかった北島はですね、これを見てですね、衝撃を受けたと。これを人に見せようというところからですね、このドッグレックスのプロレス活動が始まったっていう風な下りがあるんですよ。でですね、最初は5人の、観客から始まってですね、同業者のボランティア、関係者の人からですね、こんなもん人に見せるもんじゃないとかですね、批判をさらされながらですね、徐々にですね、話題が話題を呼んで、今では300人の観客を集める人気の、団体になったと というところでですね、これの、一番の人気レスラーが、サンボ慎太郎であり、メインイベントとしてずっとこの団体をですね、引っ張ってきたのが、北島 VS 慎太郎のこの戦いだったというところですね、この映画に戻りますが、慎太郎のですね、こう序盤は、慎太郎をこうカメラで追っていくんですけども、このですね、慎太郎がですね、友人と女子プロの試合を見に行くシーンがあるんですよ。で、慎太郎がですね、試合後にこの好きな女子レスラーにですね、こう試合見たよみたいな感じで、で、なんか写真の受け渡しみたいなのやるんですけども、で、自分のですね、写真をですね、持ってきてるんですよ、慎太郎は。でですね、この女子プロはですね、の人はですね、もう急いでるんですけども、で、友人からですね、慎太郎早くしろよって言われながらですね、慎太郎がもぞもぞですね、カバンの中からですね、自分の、プロレスやってる時の写真をですね、2枚取り出してですね、1枚渡すんですよ。もう見ててですね、もうこのなんかこう、なかなかカバンから出せないくだりとかですね、2枚持ってんなら2枚渡せよっていう感じとかですね、なんかですね、もうこのシーンだけでですね、もう一気にこの慎太郎がなんかいい感じだなこいつっていう感じでですね、ちょっと好きになるんですね。でですね、この無敵のハンディキャップに書いてあったんですけども、慎太郎はですね、誰とでもすぐに友達になる親しみやすさがあると。ちょっとですね、脳性麻痺があって喋る言葉が聞き取りづらかったりはするんですけども、このですね、警戒心がこう全然なくてですね、出会った人とすっとこう距離を縮めるところがあるんですよ。だからですね、こうすごいみんなに愛されててですね、それがですね、映像を見ててもですね、本当に伝わってくるんですよね。で、もう見た人はみんなこの慎太郎のことがですね、もう映画序盤でもう好きになるんじゃないかなっていう感じなんですけども、で、こんな感じの慎太郎なんですけど、無敵のハンディキャップの中だとですね、もうひどくてですね、同僚のですね、障害者レスラーが、寝てる横でですね、平気でオナニーしたりですね、ソープでですね、新しい技を思いついたりする、本当どうしようもないやつなんですけども、でも、なんかね、もう憎めないんですよ。で、慎太郎にはですね、この映画の中ではですね、中盤までのですね、この物語を引っ張る部分になっていくんですけども、好きな人がいるんですよ。で、この人はですね、フィールドワークでですね、このドッグレックスに出入りしてる高校の先生なんですよ。結構若くて可愛い高校の先生なんですけども、慎太郎って感じですね、すごいこうフレンドリーな感じなんですよ。でですね、こう慎太郎はですね、もう完全にもう続婚でですね、この友人にですね、俺はですね、もうプロてんてんてんするんだみたいなこと言っててですね、お前なんだよそれ、プロてんてんてんってなんだよって友人に言われてですね、もしかしてプロポーズかとか言われて、それは言っちゃダメだよとか言って、もう完全にですね、このどうやら慎太郎がプロポーズしようとしてるのはですね、まだ付き合ってもいないですね、このフィールドワークしてる高校の先生なんですよ。でですね、友人はですね、お前無理だからやめとけよって言って言うんですけども、慎太郎の気持ちは収まらずにですね、先生とですね、この友人たちと数人とですね、熱海の方にドライブに行くんです。で、どうなるんだっていうのがですね、この中盤の一番の盛り上がりなんですけど、これを見てですね、結構他の人も感想で書いてたんですけども、山田洋次の学校のですね、田中邦衛が演じたイノさんですね、もう完全にもうこれ言っちゃったらもう見た人はもう ああなるんだなってもう分かっちゃうんですけども、本当ですね、もう本当イノさん愛すべきキャラクターっていう点ではですね、本当にイノさん、リアルイノさんだなっていうふうに感じるんですけども、この慎太郎はですね、本当にいいですね。で、そのですね、あることが終わった後に、皆でですね、熱海の秘宝館に行くんですけども、なんでこの下りでそんなとこ行くかなっていうですね、もう本当に悲しいシーンなんだけど、なんかおかしいっていう変な感じでしたね。でですね、もうこの時点でですね、もうこの映画すげえって、もう超面白いっていう風な感じでですね、見てるんですけども、他のですねレスラーの日常も追っていくんですよ。で、もう一つの軸として出てくるのが、ラ・マンって愛人と書いてラ・マンですよ。ラ・マンっていうプロレスラ ー障害者レスラーのですね、一家が、もう一つの軸で出てくるんですけども、このラ・マンっていう人はですね、重度障害者で、この奥さんのですね、でっかい女レスラー、さっき言ったですね、ミセス・ラ・マン、 この2人はリング上で戦うんですけども、とですね、その、息子のプチラマンとですね、ラマンの介護士の中島裕貴っていう人がですね、いて、この、人たちを描いていくんですけども、このですね、奥さんのミセス・ラマンとですね、息子のプチラマンは健常者なんですよ。で、重度障害者の旦那のラマンはですね、重度のアルコール中毒患者で、かつ女装癖があるっていう、もうなんかね、すごいんですよ。もうキャラ設定盛りすぎだろっていう感じなんですけども、でですね、これは小説によるとリング上で登場するときはですね、セーラー服で登場して、奥さんがそれを脱がすとですね、中スクール水着っていう、映画の中ではちゃんとスクール水着で戦ってましたね。でですね、このラマンはですね、もう車椅子生活でもう飯食ったりとかはですね、ベッドに運んでもらったりっていうのはもう奥さんか介護士のですね、中島っていう人に手伝ってもらってるんですけども、このですね、もう家帰るとですね、酒っつってね、めっちゃ酒を要求するんですよ。でもう手が動かせないんで、コップにストローを刺してですね、それをチューチュー吸ってるんですけども、で飲んではで、ね、吐くんですよ。もうなんで吐くのに飲むかなってみんな言ってるんですけども、もうこれはですね、もうどうやらこの奥さんと出会った時からもうアル中でですね、もうこれはもうやめらんないみたいなんですよね。で、よく本当にこんな状態でリングに上がるなって感じなんですけども、まあどう考えてもですね、奥さんでっかくてですね、どう考えても奥さんの方が強いんですけども、で、介護士のですね、中島さんですね、一見普通の健常者なんですけども、実はですね、この人もドッグレックスのレスラーなんですよ。で、実はですね、彼はがん患者にしてうつ病を患っていると。でですね、精神障害を認めてもらうことを尊重されることを求めてリングに上がってるっていう人だったんですよ。へーっていう風に感じで、なんか別にね、普通な感じなんですよ。この介護してる時とか、リング上で戦ってる時とか、どこがうつ病なんだろうっていう風な感じで思ってたらですね、最初の試合で負けるんですよ。そうするとですね、控え室でですね、もう泣きまくってですね、もう僕なんて生きる意味がないんだって言ってですね、自分の顔ボコボコ殴り始めてですね、おおってマジかよっていう感じですね、もうみんながですね、止めに入ってですね、大丈夫大丈夫っていう感じで慰められてですね、どうにか落ち着くんですけども、もう本当ですね、負けちゃうとですね、ちょっと精神がぐらつくらしくてですね、で、この人のですね、中盤でこの人の自宅は出てくるんですけども、もうこれがですね、わーって、あ、確かにっていう感じですね。これはちょっとすごかったですね。で、このちょっとですね、この人が出てくるとですね、音楽がですね、ゴゴゴゴゴゴって感じでですね、陰鬱な音楽ですね。ちょっとこれ演出しすぎなんじゃないか、ちょっとこの人かわいそうだなっていう風にですね、ちょっと演出硬すぎるんじゃないかっていう感じがしたんですけども、このですね、ラマン一家すごいですね。でですね、もうこんなこと言うとですね、不謹慎かもしれないんですけども、もうこの映画ですね、もう出てくる人物がですね、もう端から端までですね、キャラが立ちすぎちゃってるんですよ。もうですね、この映画を見ちゃうとですね、キャラ立ちっていう意味ではですね、障害者に健常者は勝てないなっていうふうに思ってですね、それでちょっと思い出したのが、井上雄彦のですね、車椅子漫画のリアルでですね、この車椅子バスケの、主人公とですね、ストリートバスケで健常者が戦うシーンがあるんですけども、でこの車椅子バスケの主人公が突っ込んでくるとですね、健常者はもうビビるんですよ。もうほとんどものすごいスピードで椅子がすっ飛んでくるわけなんだから、これ危ねえよって言って、これほとんど狂気じゃねえか、不公平じゃねえかっていう風にですね、逆に健常者が言うくだりがあるんですけども、もう本当にですね、もうこれに近いなと。特にプロレスっていうのはもうキャラ設定っていうのが本当に重要だと思うんで、いや、これはすごいなという風に思いましたね。でですね、物語、映画の中盤からは慎太郎がですね、引退するっていう風に決めてですね、それがどうなるんだっていうくだりになっていくんですよ。 ですね、もう年齢的な問題から慎太郎は引退を考えてるんですけども、そのことをですね、リング上でアンチテーゼ北島がですね、次の試合で勝った方が引退するって言っちゃうんですよ。それを聞いたらですね、北島はなんでそんなこと言うんだよって泣き崩れるんですけども、でですね、これでこう前代未聞のですね、引退をかけた勝負に慎太郎は勝てるのかっていう話になってくるんですね。でですね、この慎太郎のお母さんが出てきてですね、もう辞めるって期待してたのにって言って、もう本当に慎太郎のお母さんはもう辞めてほしい、辞めてほしいってずっと言ってですね、で慎太郎は大丈夫だ、リングに上がれば勝てるんだからって言って、でもあんた練習してないでしょとか言って言われててですね、とか言って、本当どうなるんだっていうこととですね、こうラマンのですね、体調がですね、どんどん悪くなっていくんですよ。もう酒の飲みすぎだと思うんですけども、で次の試合、どうするんだと、ミセスラマンは誰と戦うんだっていう風な話になって、でですね、この介護士の中島はですね、次の試合は勝つことができるのかっていう、中島がですね、多分あれは心療内科だと思うんですけども、でですね、カウンセリング受けてるくだりとかですね、薬を飲んだ途端にハイテンションにあれはちょっと編集の妙だとは思うんですけども、薬飲んだ途端にすごいハイテンションになってですねなんか電車の中でステップ踏み始めたりですね、もうめちゃくちゃもうこの中島さんも笑えるんですけども、まあ笑えるって不謹慎かもしれないですけども、本当ですね、この映画自体がですね、すごく分かりやすいストーリーラインとですね、このキャラを引き立てるための編集でできててですね、意図的にそれはやってってるみたいで、最初にこういうストーリーラインにしようっていうので、こういうシーンを改めて、やらせにはならないギリギリのラインで撮ってったっていう作り方をしたらしくて、日本のドキュメンタリーっていうのはどちらかというと、こうある程度物語性っていうよりかはどちらかったものを撮って見る側がそこから何かしらの印象を受けるようにするらしいんですけども、まあどちらかというと欧米っていうのはストーリーラインっていうのを最初に訴えたいことっていうのを、序盤に作ってるうちに決めて、それに沿ったものを作っていくっていう方式が多いのかもしれないなと思いましたね。だからですね、見ててですね、こう見方を、本当に重要な部分、伝えたいメッセージの部分っていうのはある程度、広がりを持たせてるんですけども、見てて面白いなっていう部分に関してはほとんど迷いがなく見ていられるっていうところでですね、すごい見やすい作品だなと思いましたね。で、もうこの最初に、私が、この映画を見る前に思ったこととしては、この障害者が頑張っているところを見て、もう絶対これは感動する映画だなっていうですね、もうすごい薄っぺらな、興味から見始めたんですけども、この本当ですね、もう見てる最中ですね、もう本当にこの人たち面白いっていう感じでですね、映画を見終わった後もっとこの人たちを見てたかったなっていうふうに思わせられたっていう点でですね、この映画はすごかったなと思いましたね。で、この無敵のハンディキャップに書いてあったんですけども、この北島さんはですね、障害者と健常者が同じ人間だっていう言葉が嫌いみたいなんですよ。要するにですね、綺麗事には聞こえて、当たり障りがいいですね、こういう言葉なんですけども、それはですね、人権的にはそれは正しいと。要するに、障害者と健常者、どちらの、生命っていう点では、どちらも、平等であると。でもですね、結局のところ、人生的には全く、平等じゃないっていうふうに言ってですね、要するに仕事では明らかに差別されるし、健常者が当たり前にできることが障害者には難しいと。それは結婚して子供を作るっていうことも含めてなんですけども、でそれをですね、北島は、露骨にあからさまにこう見る者に分かるようにするために、北島は慎太郎をですね、リング上でボコボコにすると、本当に徹底的なんですよ。何の手抜きもないなっていうぐらい一方的にボコボコにするんですけども、これはですね、自分も含めて、最初ですね、見てる人は大体ですね、もうやりすぎなんじゃねえかなっていうふうに、何もそこまで徹底的にやらなくてもって思うんですけども、でもここまで徹底的にやることで、障害者と健常者は違うんだっていうことがこう浮き彫りになってくるわけなんですよ。 で、そっからはこう慎太郎がどこまで頑張るかっていう話になってくるんですけども、そこでですね、こう慎太郎の頑張りを見てこっちはちょっと感動するなっていう風になってくるんですけども、もうやってる方は2人とも必死なんですよね。もうで、この、で、北島はですね、いきなり、こう、出会った何も知らない、障害者をいきなりボコボコにできるかっていうふうに聞かれてですね、それはできないっていうふうに言ってるんですよ。で、なんでそんなことは、慎太郎にはできるのかっていうと、もう20年以上のですね、信仰があってですね、この本によるとですね、慎太郎はもう毎日電話してくるらしいんですよ。電話してこない日がないぐらい電話してくるらしくて、もうそれぐらいのですね、つながりがあるからできる、徹底的にできるというところですね。まあ、たまにですね、こう、アクシデントで、人体をやっちゃったりですね、脳震盪になっちゃ こうレスラーもいるんですけども、そういうと危険も、やっぱりプロレスだからですね背負いつつ、ちゃんとスポーツ保険とかに入ってですね、あくまで障害者の人たちの、自主的な参加でこのプロレスはやってるというところでですね、ただですね、この人前に出て、自分たちの姿を見てもらうっていうことで得られるものがあるんだっていうふうにですね、いうポリシーを持ってですね、やってるっていうのがですね、このドッグレックスの、ポリシーみたいですね。あとですね、この北島さんをですね、映像で見ててですね、なんかですね、この人絶対怖い人だなって思いましたね。これは一方的なこちらの主観なんですけども、映画の中ですね、1週間のうちに慎太郎を1回はしばき倒さないと鬱憤が家族に向いちゃいそうな気がするんだよなとか言っててですね。あとですね、監督のですね、ヒース・カズンズがですね、なんかのブログのインタビュー記事でですね、北島からダメ出しされるのがどうのこうのってすごいダメ出しされることを気にしてるんですよ。絶対ですね、このですね、北島さんはですね、佇まい的にもなんかこう雰囲気があってですね、この人きっと怖い人だろうなって。でもですね、人を引っ張ってってですね、自分の信念を貫ける人って大抵こういう感じでですね、怒ると怖いんです。だからまあこうエネルギーに満ち溢れてる人なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でですね、この北島さんはですね、作家が本業でですね、アニメとかゲームのシナリオや小説を書いてる人なんですよね。でまあ多彩な人なんだなと、こういう文化系の人ですね、プロレスをやってるっていう点がですね、ちょっとジャンクハンター吉田さんと同じ匂いがするなと思ったんですけども。で、あとですね、この無敵のハンディキャップの本はですね、映画では描かれなかったですね、ラマンとミセス・ラマンのなりそめとかですね、ナミガイっていうですね、最初に、慎太郎と喧嘩をしたですね、問題児レスラーがですね、この工業の余興で作ったバンドでですね、成り上がっていく話とかですね、この北島さんがですね、ボランティアスタッフになるまでの悲惨な生い立ちとか描かれててですね、最後はもう本当鳥肌が立つぐらい面白かったんですね。映画が面白いと思った人は、アマゾンだともう新品が売ってないんで、図書館で借りるなりして、読んでほしいですね。っていうことですね、映画はもう終わっちゃってる劇場もあるんですけども、まだ4月から始まるところもあるみたいなのですね、ぜひおすすめですということでですね、もう現状ダントツでですね、今年見た映画で1位ですね。もう下手すりゃもう今年年間1位かなっていう気がするぐらい本当に面白かったです。でですね、最近見た映画についてちょろっと話しますと、ヘイトフルエイト、タランティーノの雪山サスペンスものを見たんですけども、ちょっとこれ自分には合わねえなという感じでですね、けなしてるポッドキャストはほぼ皆無だったんですけども、ちょっとですね、ファミレス映画館でちょっと、ダメ出ししてるかなっていう気はしたんですけども、私はですね、これは自分には合わねえなと、長すぎるなという感じですね。タランティーノってなんか批判しづらいっていう、なんか批判するとですね、こっちがただ何かその裏にある何かを知らないだけって批判されそうで、なんかそこがちょっと自分はですね、なんか変なプレッシャーを感じて嫌なんですよ。だからですね、すいません、タランティーノ信者の方には申し訳ないですけど、自分はあんまり合わないなという気はしましたね。で、ブラックスキャンダル、 ジョニー・デの頭がすごい映画なんですけども、これはですね、もう本当に暗くてですね、終始暗いんですよ。で、ジョニー・デがですね、裏切りの可能性がある部下をどんどん殺していくんですけども、でですね、もうどんどん部下がビビっちゃってですね、ビビっていくんですけども、次は俺が殺されるんじゃないか、次は俺が殺されるんじゃないかっていう感じですね。で、そのビビってる部下たちを集めてですね、食事をするくだりがあってですね、ジョニー・デがいきなりですね、すっげえ些細なことでですね、切れ始めるくだりがあるんですけども、そこの緊迫感がすごかったですね。まあ、ということでですね、ヘイトフルエイトはあんまり合わなくて、ブラックスキャンダルはちょっと暗すぎたかなっていう感じでですね、あんまり1本扱うほどの、感想がなかったっていうところですね、この2作。で、これから見たい映画としてはですね、最初に言ったヤクザと拳法とですね、これはその鳥頭さんでですね、どうやらこれは面白そうだぞっていうふうな話してたんで、これはちょっと見たいしですね、ドッグレックス見る前が、ポレポレ東中野はヤクザと拳法だったんですよ。で、終わってからですね、お客さんがすごいどっと出てきてですね、結構客入ってたんだなと思って、ドッグレックスは悲しいかなですね、10人ぐらい 10人ぐらいで見てたんですけども、で、あとはですね、バットマン対スーパーマン、ジャスティスの誕生、これはやばいんじゃないかなと。バットマンのですね、ごついスーツがいいなと。あとですね、漫画のですね、フランク・ミラーの、ダークナイト・リターンズですよ。あれにですね、終盤にロー・バットマンとですね、スーパーマンが戦うくだりがあるんですよ。その時にバットマンがですね、ああいうごついスーツを着てですね、スーパーマンと戦うくだりがあるんですけども、ちょっとそこら辺が絡んでんのかなっていう、なんか原作に相当するものがあるんだったら先に読んどきたいんですけども、どうなんですかね。まあ、結果的にはね、2人が戦うんだけど、第三の敵が来るんじゃねえかなと。で、協力するんじゃねえかなと。で、なんですか、ジャスティスリーグっていうのができるんですかね。まあ、ちょっとね、新しいシリーズが始まるということで、まあ、見ようかなという感じです。ということでですね、今回は、ドッグレックス障害者プロレスドキュメンタリー映画を扱ってみました。ありがとうございました。